では泊まり富先生にメッセージをお願いいたします。先生お願いします。
皆様おはようございます。3月も間もなく、今週来週、と、2週間、残っております。まあ、年度末を迎えて大事な、時期を私たちは迎えていることです。でももう一つ大事な季節を迎えているという時期を迎えているということが言えます。それは来週日曜日は、受難週に入る日曜日なんです。そしてその1週間後4月4日はイースター、イエス様の復活祭を祝う季節と、なります。ですから今私たちは大事なレントという受難節というこの日々を過ごしております。ですから年度末でありますし、またイエス様が十字架に向かっていかれる、そういう季節を私たちは心に留めて礼拝を捧げることです。今日スクリーンをご覧になってですね、とても明るいスクリーンと天国と地獄ではないんですけれども、少し薄暗いスクリーンがありますが、右手の明るいスクリーンはですね、金曜日に新しいプロジェクターが入ったわけですね。でこの左手のスクリーンは古いこれまで使っていたプロジェクターなんですが、こんなにも違ってたかなっていうふうにですね、今改めてもっと良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ新しいのとそれからまあ古いものですね、そういう違いの中で礼拝を捧げています。でも輝く明るいっていうのはとても違うんですね。私たちはこの古いものに慣れているので、その明るさで満足してたんですけど、でもこの明るい、プロジェクタースクリーンで私たちは礼拝を捧げることができることは本当に感謝ですね。ですから私たちが神様の御国に行くときに、このようにとても大きな違いが私たちの現実のこの世界でもとても感謝して生きてるんですけれども、でも神様の国はこの明かりよりももっともっとこの、豊かな恵みの中で私たちは過ごすことができるんだなと、そのようにですね、今日スクリーンを両方 見ながらですね、思いました。なんか早く行きたくなったって、そういう思いの方もおられるかもしれませんけれども、しかしこの地上での命をいただいているので大事に生きてまいりたいと思ってます。では一言お祈りをして今日の御言葉をお伝えします。愛する天のお父様、今日は3月の21日、神様が私たちにくださった、幸いな日です。素晴らしい日ということができます。今朝、みんなと、このように礼拝を捧げることができますから感謝です。またオンラインで礼拝を受けている方々もおられることですから、どうかその方々の上にも主の恵みが豊かにあることを心から祈ります。聖霊なる神様に委ねて、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。アメリカのこのなんていうかテキサスからも礼拝を見てますよっていう、そういう方もおりますし、またヤンシンさん、フィリップさんの家族が韓国に来ましたけれども、その家族は、ファミリー礼拝に、参加、見てますよっていう、そういう連絡もですね、あります。まあ、私たちこのコロナ禍の中でですね、新しい試みで私たち過ごしているんですけれども、どういう状況の中でもまた神様を礼拝することは素晴らしいことだなというふうに思ってます。 さて朝の礼拝では朝の礼拝では使徒言行録をずっと一章ずつ読んでまいりました。今日26章ですから、あと2つあと2章残っているということになります。さて今日26章ですけれども、まず26章の流れをですね、こう確認しながら、そして今日のテーマである私のようになるという、26章の27節から、29節にかけてですね、御言葉を、読んでまいりたいと思っています。さて使徒言行録のこの26章ですね、これは、パウロがアグリッパという王様の前に出て、弁明する様子が描かれています。その席にはその、公聴会というか裁判の席、まあ裁判というよりもパウロの弁明を聞くということで、裁くということではないんです。というのはパウロはこうローマの皇帝に上訴するという訴えるということをしましたので、ローマから使わされているこのフェストスという、総督がおりましたけれども、その総督の前でも、また今一緒にいるアグリッパ王の前でもですね、ローマでの、裁判をしてもらうと、そのことをですね、訴えて、それが認められていることですね。さて26章の最初の1節からこの11節にかけてはパウロがかつてイエス・キリストを迫害するものであった、訴えるものであったという内容がですねここには書かれています。でパリサイ派の中でパリサイ派の指導者の最も優れたガマリエルという、先生のもとで、パウロはよく勉強しました。ですから将来はユダヤ社会をリードすることのできる社会的なリーダーとして、宗教的なリーダーとしてもこのパウロは期待されていた人物であったんですね。そしてパリサイ人ですから厳格に律法を守って、神の律法教えを守って過ごしていました。そしてパウロはこのナザレ人のこのイエス・キリストに信じていく人たちが増えてくる中でですね、その人々は誤った信仰を持っていると、神を冒涜する者たちであると、そのようにですね考えたんです。そしてこの世界をこう騒がすそういう人々だって、そういうことがですね考えられて、パウロはそのイエス様に仕える一人一人をですね捉える、そういうこの働きを進めて中心的に進めていたわけですね。11節では、また至る所の街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町までも迫害の手を伸ばしたのですと、パウロが本当に熱心にですねイエス様を信じる者たちを迫害している様子が描かれています。もう気が狂ったようで、捉えて、その働きを進めていたということですね。それから12節から、18節にかけてですけれども、そこにはこうパウロが改心する、イエス様に出会って改心する様子が描かれています。私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かった。その途中、真昼のことですが、王よ、私は天からの光を見たと、そのように語って イエス様に出会って、そしてイエス様を信じる者へと、変えられていく様子がそこには記されています。ここにはこの26章の中で大事なイエス様の言葉がここに記されています。そのイエス様の言葉を読んでみると、15節、私が主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました、私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私の家の信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである、とイエス様直々の言葉がですね、こうパウロに語られたその内容なんです。この15節から18節を要約するとですね、イエス様が言われたことは3つ挙げることができます。1つは、パウロ、あなたを奉仕者証人とすると、イエス様が言われたことですね。パウロがこれからイエス様の証人となる、そしてイエス様に仕えるものとなるということがまず一つです。で、二つ目は17節で、私はあなたを救い出し、彼らのもとに使わす。彼らというのはユダヤ人も異邦人もということですから、こう一人一人にこの世界にあなたを使わすということですね。ですからイエス様はパウロを救い出し、そして救った喜びだけにとどまらず、あなたを使わしていくって、派遣するって言われたんですね。で、三つ目、それは、目を開いて、そして闇から光に、それからサタンの力から神の力にと、変え、聖なる恵みの、一人一人と一緒に過ごせるようにすると、そのようにですね、イエス様は直々に語っていかれたわけです。ですからパウロは迫害するものでありましたけれども、今はイエス様を述べ伝えるものとして神様が変えてくださったということになります。さて、19節から23節にかけては、19節で、アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。この19節20節の中で大事な言葉が出てきますが、それは、私は天から示されたことに背かずということですね。天からの啓示を受けて、私は今あなたの前に立っていますと言うんです。天からの啓示のその内容は一体何かというと、21節22節そして23節読んでいると、23節でパウロは要約してますね。天からの啓示、天からの示されたことというのは一体何かというと、3つ23節に述べられています。1つ、メシアが苦しみを受けること、救い主が苦しみをお受けになること、1つ。2つ目、死者の中から 最初に復活される、死者の中から最初に復活するお方。それから3つ目、民にも異邦人にも、民にもというのはユダヤ人ですね、ユダヤ人にも異邦人にも光を語り継げることになると、神の救いの恵みが伝えられてくるっていうことになりますね。しかも22節に戻るとですね、私は神からの助けを今日までいただいて固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていませんと言ったんですね。ですから23節のイエス様が、救い主が苦しみを受けること、それから復活すること、そして光を希望を与えてくださること、そのことは預言書、そして律法の書に、旧約聖書に書かれている、そのことの中から神様が私自身に啓示を与えてくださったことですと。そのようにですね、パウロはこのアグリッパ王にですね、アグリッパ王、このアグリッパ王はこのユダヤ社会を治めている方ですね、先祖に遡ればあのヘロデ大王がおじいさんになるんですね。そしてお父さんはバプテスマのヨハネの首を切った人物でもあるんです。その子供が今アグリッパ王としてこのパウロの前にこう座ってパウロの弁明を聞いているわけですね。ですからこのヘロデ家のこの時代を治めているこの者として、ユダヤ人の動き、ユダヤ人の考え、そしてローマの国からのこの取り組みなど、それらを総合しながらよく知っているのがこのアグリッパ王であったわけです。ローマからの総督フェストスはですね、まだ使わされて間もないので、こうアグリッパ王ほど理解は十分ではなかったと思います。でもアグリッパ王とフェストスは同席して、そしてパウロの弁明を聞いているということになります。アグリッパ王のことがですね、25章の23節に少し書かれています。翌日アグリッパとベルニケ妻ですね、奥さんは清掃して到着し、千人隊長や町の主だった人々と共に謁見室に入り、フェストスの命令でパウロが引き出されたと書いてあるんですね。ですからヘロデ王はアグリッパ王はですね、王冠をかぶっていたかもしれない。そして妻のベルニケも服装をこの清掃し、そしてこう女王の王冠をかぶったりしてパウロの前に謁見室に座っていた、腰掛けていたということになりますね。一方パウロはきっとみすぼらしい服装をして捕らえられている牢獄の中にもう2年間も生活している状況でしたので、髪もボサボサ、服もこのくびれたり、またこうほころんだりしている、そういう状況であったと思いますね。ですからアグリッパ王と、そしてその家族と、その連れの者と、このパウロがその謁見室でこうお互い見合ってる、見合わせてる、話しかけているというこう光景をですね、こう想像しても、そしてパウロの方がこう自信と誇りを持ってアグリッパ王に、フェストスに、ローマの総督に話しかけている、話をしていると、それが今私たちが読んでいる状況であるわけですね。ですからパウロはイエス様から直接の 言葉をいただき、それから天からの啓示を受け、しかもそれはパウロがこれまで旧約聖書を学んできたことも含めて、そして救い主が撃たれ、そして捕らえられ、苦しみを受け十字架にかかること、しかしそれだけではなくて復活し、よみがえり、私たちに希望の光を与えてくださると、そのことをですね、パウロは天からの啓示として、語られているわけです。キリスト教の私たちの信仰の中で3つの大事な啓示があると言われていますね。それは一つは自然界を通しての啓示です。この太陽や月が、星が、花々が、そして桜が春になると必ず咲いてくるということも含めて、この自然界が私たちにその命の息吹を、誰が作りましたか、誰が創造しましたか、自然にですか、いやそんなことはない、神が創造された。二つ目の啓示は聖書です。最近イスラエルでイザヤ書のこの古いこの部分が発見されたという、そういうニュースが飛び込んでまいりました。今もってイスラエルの国ではこの聖書の御言葉が隠されていて、洞窟の中にあって、それを発見する、そういうことも起こっているわけです。ですからこの聖書は神の言葉だって、そしてこの神の言葉を通して私たちは神を知ることができ、イエス様のそのおいでになったこと、それが偶然ではなくて、この世の始まりから神のご計画がこのイエス・キリストに集約されるという、そういうこのダイナミックな、そして歴史を超えて神が働いておられるこの聖書の御言葉を通して、私たちは神を知り、救いを知り、そして神の民としてつながっていくということがですね、私たち恩恵を受けているわけです。今は一人で聖書を何冊も持っている方がおられますけれども、以前はこの聖書はカトリックの教会ではそれが鎖につながれて誰も盗んでいかないようにと、読むことのできるのはそのローマの指導者たち、また神父たちということになります。でしかもラテン語で書かれたり、それから古くはギリシャ語で書かれたり、さらに古くはヘブル語で書かれたりしているので、一般の人たちはなかなかそれを直に手に取って読むことができない。でも宗教改革以来ですね、この聖書が一般の人たち、私たちの手に渡ることができたんですね。そして読むことができる、そして神様のことについて知ることができる。それにしてはあんまり私たちは読まないというか、学ばないというか、そういうことであるんですね。この聖書が二つ目の啓示です。三つ目の啓示は、それはイエス・キリストです。イエス・キリストがこの世に下ってこられたので、この方を通して私たちは神に近づくことができ、神を見ることができたと。聖書は、私を見る者は、見た者は天の父なるものを見たことと等しいと、そのようにイエス様が言われましたね。ですからイエス様自身が神を表す啓示そのものだって聖書は私たちに語っているわけです。さてそのようにこうアグリッパ王の前、フェストゥスの前でですね、パウロは弁明をしていくわけですね。でも自分が救われることを、救ってくださいとは弁明してないんですよ。パウロが弁明しているのは神様のことについて弁明しているんですね。生きて働く神様がおられるって、そして救いを与えてくださるって、希望を与えることができるって、そういうことをですね、自分が救われることをですね、救ってください、助けてくださいって、そういうことを言っていないんですね。普通でしたら私が救われるために何か申し上げるということになるかと思うんですけれども、パウロのこの26章を見てるとですね、自分の救いというよりも神様が生きて働いておられるって、そのことをですね、 パウロは私たちに述べて弁明しているわけです。さて、そういうパウロはですね、アグリッパ王に信仰を求めていきます。フェストゥスは24節から読みますとですね、パウロがこう弁明していると、フェストゥスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったのだって言ったんですね。ここでおかしいというのはマニアっていう言葉でもあるんですね。私たちはいろんなマニアがありますよね。このプラモデルのマニアとか、もう熱中熱中して、そして気がそこに集中していくということですね。おかしいというのは本当にあなたは気違いのようだ、しかもこのイエス・キリストのことばっかり考えているって、そういう言い方なんです。でパウロは言いました。フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げますが、このことはどっかの片隅で起こったのではありません。ですから一つとしてご存じないものはないと確信しておりますと、フェストス閣下総督だけではなくて、そのアグリッパ王にもですね、このどっかの片隅で隠れてこういうことが起こったのではない、あのエルサレムの町で、ユダヤ全土でこのイエス様は福音を述べ伝え、捕らえられ十字架にかかりよみがえったと、そのことをですね、パウロはそれは片隅で起こったことではありませんって、あなたはそのことをよく知っておられますよねって畳みかけるようにですね言ったんです。そして27節から、アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか。信じておられることと思います。ユダヤの王ですから、あなたはその旧約聖書のこの流れを知って、預言者たちが語っていることをあなたは信じてますよね。そうですよねとパウロは念を押してるんですね。そうするとアグリッパはですね、王は28節で言いました。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですけれどもと、パウロはしっかりと語って、言った、ことですね。で、神の言葉を聞いたときにアグリッパ王がどう反応していくかという、ことが、ここで描かれています。使徒言行録のアテネでの伝道を皆さん覚えてますか。アテネの人たちにパウロがですね、イエス様の復活を述べ伝えたんです。そうするとアレオパゴスの人々は言ったんです。それについてはまた後で聞かせてもらおうと言って、一見パウロの伝道は失敗に終わったように見えるんですね。でもあれから2000年、イギリス、このギリシャの国旗は十字架が入った国旗なんです。失敗に見えたようなパウロのギリシャでの宣教でしたけれども、失敗ではなく歴史を超えてイエス様を信じる国へと変えられていった。それが今私たち事実として知ることができます。だって前の総督フェリックスにもパウロはイエス様のことを伝えました。そうすると彼らはどうしたと思いますか。今回はこれで帰ってよろしい、いずれあなたをまた呼びますからと、そういうふうにですね、前の総督は言ったんです。でもこれは聖書を読んでいると呼び出すことはなかったですね。ただ時間を延ばして先延ばしにする、あるいは決断を先延ばしにするという状況であったわけです。さてアグリッパ王も今日読んでいるところで、こう、あなたは預言者の言うことを知ってますよね、信じてますよねと、イエス・キリストをあなたは救い主としてお受けしたらどうですかって そういうこう畳みかけるようなですね、このパウロの言葉でした。そうするとアグリッパは言いましたね、短い時間で私を解き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりかって言ったんです。ここでもごまかし、そして決断を先延ばしする、決断を避けようとする、そういうアグリッパ王の姿がそこには書かれています。でもそれに対してパウロははっきり言ったんですよ、29節、短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります。ですからこの言葉は今から2000年前アグリッパ王、フェストウス総督たち、その時一緒に聞いていた人たちばかりではなくて、今同じ御言葉を読んでいる私たちにとってもですね、時間が短かろうが長かろうかそういう問題ではないって、あなたの心に真心からこのイエス・キリストをどう応答するか、そのことを決断してほしいと、そのようにですねパウロは語っているわけです。ですから今私たちこのパウロの叫びを聞いていてもですね、イエス・キリストを信じる、受け入れる、このお方に望みを持って生きていくっていうことがですね、どれほど私たちの人生を大きく変えていくものであるかということをですね、パウロは私たちに示しているわけです。さて今日この御言葉、特に27節から29節を読んで、パウロがアグリッパ王にこのイエス・キリストを信じるように、受け入れるようにこう語っていく中で、アグリッパ王は決断ができなかったんですけれども、このやり取りを見て私は3つのことを教えられています。で、1つは決断する力を養うことです。これはイエス・キリストを受け入れるだけではなくて、いろんなことに決断する、どう決断するか、力を私たちは養うことが必要です。二つ目は神の御言葉に聞く、神の啓示への応答する力。神様がこう語ってるんだけれども、神様がこう語ってることに自分はどう答えていくのか、そういう力をですね養っていくことです。それから3つ目のことは、イエス様の福音、聖書の御言葉そのものに本気で生きる力を養っていくということだと言えます。まあまあね、定型でねとか、というそういう生き方ではなくて、本気でパウロが生きたように、本気であの迫害者から伝道者へと変わっていく、あのスイッチが私たちに本気で与えられる、そういう力をどうしたら養うことができるかということがですね、私は御言葉を読んでいて課題となっています。どうしたらこういった3つの力をですね養うことができるか、それは私は礼拝にあると思います。神とつながることによって、イエス様とつながることによって、聖霊様とつながることによって、神の声に聞いていく、そして救いを確信し、そして成長する、そのことが礼拝によって可能となるということを教えられています。毎週こう私たちは礼拝に参加しますが、出席しますけれども、この礼拝での力が、礼拝での神様から与えてくださる御言葉の力が、存在の力が、内在する力が、押し出していく力が私たちに必要なんです。 いらないですよそれは、自分でできますので、という人たちが多いですが、でも私たちはコロナ禍の中で不要不急、礼拝は不要不急ではない、必要なことなんだって神様からの言葉をいただいて、私たちは神様とのこの生きた交わりをこの礼拝の中で得て、力を得ていくことになります。ですから今日このアグリッパ王とパウロのやり取りを通して、私たちもそれぞれが聖書をもう一度何遍も読みながらですね、その神様によって決断し、神に生きる私たちとなりたいと心から願っています。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉を読みました。神に結ばれることによって力を得ることができると信じております。パウロは皆さん私のようになってほしいって願い祈りました。あのパウロの祈りは今も生きて、私たちがパウロのようになるって、それはイエス様のようになるということにもなりますけれども、どうか私たちのこの日々の歩みを、神様がどうか御言葉を通して応答していくことのできる私たちとさせてください。また私を見て後の子供たち、孫たち、周りの方々が私のようになるという生き方を目指すことができるよう助けてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。